キリスト教会では今、私たちはレントの季節、イエス・キリストの十字架の苦しみの道行きを特に覚える時を過ごしております。でそのレントにありまして、今日は、先ほどマタイによる福音書の26章36節から46節に記されている御言葉をお読みいただきました。ここには、込み出しにもありますように、主イエス・キリストが、ゲッセマネで祈られた。ゲッセマネの祈りと、一般に言われる、話が記されております。十字架の死が、間近に迫ったことを悟られて、イエス様がゲッセマネに行かれ、深い恐れを覚えつつ、悲しみもだえながら、できることならば、この杯を私から、過ぎ去らせてくださいと、祈られた。またそこにはイエス様によって選ばれた3人の弟子がおりましたが、私と一緒に目を覚ましていなさいと言われたにもかかわらず何度も眠り込んでしまった、そういうイエス様の姿と弟子たちの姿が示されております。それはある意味では非常に印象深い話であり、また決して分かりにくい話ではないと思うんですが、よくよく考えてみますと、この話には私たち今何か理解しにくい謎めいたものがやはりあるのを禁じれないと、そういう思いを抱かずにおれないと思います。そもそもどうしてここでイエス様がこんな恐れや悲しみを覚えられたのか、そして必死になってこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈られたのか、私たちにはわからないところがありますね。ここまでイエス様はご自分が自分は十字架につけられて死なれる、そういう道を行くんだと、ご自分から語り、弟子たちも驚くような断固たる思いを持って、このエルサレムへと向かって来られたのでした。それを避けようと思えば、いくらでも逃げ道はあったのに、そういうものをご自身が断ち切るようにして、ここに至った。それがどうして今になって、それを恐れるような姿を見せられるのか、不思議に思います。しかし実は、ここにこそイエス様が向き合っていらっしゃるその十字架の死というものの意義が表されている。で、教会はそのことをいつも聞き取ってまいりました。で、イエス様はただ私たちが死というものをなんとなく恐れるような感じで漠然と命が終わることを恐れていらっしゃったわけではないのです。今イエス様が向き合っていますのは、死といえばそれは確かに死なんですけれども、端的に言えば罪人の死、罪人が神の裁きとして迎えなければならない死というものに他ならないのです。罪人の死と申しましても、それは何か特別に悪いことをした人、特別に悪い性格の人、そういう人に関わるものではもちろんありません。すべてのものが、聖書によれば、すべてのものが根本的に、神様をも人をも愛することができない、その罪の中にあり、神の裁きとしての死を、死へと定められている。もちろん私たちはいつもそんなことを四六時中考えて悩んでいるわけではないと思いますが、しかし逆に言えば、私たちはむしろその罪の真っただ中にいるからこそ、自分の罪というものに鈍感になって、わからないでいるのです。しかしイエス様は今一人、その罪の中にある私たちを救うために、その罪のただ中に、身を置かれた。神の裁きを免れることができないこの私たちをそこから救い出すために その神の裁きのただ中にご自分の身を置かれた、その罪人としての死を今身に負おうとされている、私たちに代わって、私たちと同じ人間となって、その罪そのものの悩みの深さ、痛みの深さを味わい尽くしておられる。それがこのゲッセマネの祈りが持っている意味の一つです。そうであるからこそ、イエス様はただ一人孤独の中でこの苦しみを負っておられる。まあ、先ほども申しましたけれども、三人の弟子たちを連れて伴って参りましたが、彼らに起きて祈っていてほしいと言いましたが、弟子たちは結局眠りこけてしまう。そしてイエス様は神の前にただ一人罪の責任を、その責めを負われるのです。イエス様だけが私たちの、本来私たちが負うべき罪のすべてを一つ残らず、一滴残らず、私たちに代わってその身に負ってくださる。イエス様の私たちの想像でするような激しい悩み、その苦しみはそのためのものです。そしてそうであるからこそ、そこに私たちの救い主としてのイエス様の苦しみがあるということを、悩みがあるということを、私たちはこのレントの季節に今一度新たに思い起こしておきたいのです。私たちが今どこに陥ってしまっているのか、それはこのイエス様の姿の中に表されている。そしてイエス様はどこから私たちを救ってくださるのか、いや救ってくださったのか、それもまたこのゲッセマネの祈りの姿の中に表されているのです。そしてもう一つ、このゲッセマネの祈りに関しまして、ここに留めておきたいことは、イエス様が実際に祈られたその言葉の中に表されておりますので、そこを見たいと思います。箇所で申しますと、39節にある言葉ですね。マタイによる福音書の26章の39節に、イエス様が祈られた言葉が、このようにこう記されております。少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた、その後ですね、もう一度読んでみたいと思うんですが、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。ここに、しかし私の願い通りではなく、御心のままに、あなたの御心のままになさってくださいという祈りがあります。ただ私たちはそこに込められているイエス様の思いを、深く思うこともできないまま、安直に受け止めてしまっているところもあるんではないかと思います。自分としては、こんな目に遭うのは辛いんだと、できれば逃げ出したいのだと、そう願うけれども、そして神様にもそう祈るけれども、他にどうしようもないというならば、それを神様の御心として諦めましょう、我慢しましょう、そんなふうにイエス様も祈られたんじゃないか、そのように勝手に私たちは平凡に受け止めて解釈してしまっているところがあるんじゃないかと思います。しかしそんな漠然としたことを、そして 何かその場限りのことをイエス様が悩んでおられたわけではないのです。まあ、先ほども申しましたように、今イエス様が直面していらっしゃるのは人間の死という問題であり、罪人としての死、神から罪人が受けるべき裁きという問題でありました。しかもそこから、その裁きから救われる道があるのかどうか、いや、どうすれば、この私たちがそこから救われる道をイエス様が歩むことができるのか、その救い主としての道をイエス様は見つめておられる。で、その時、イエス様の目の前に迫ってきたのは十字架の死というものです。それはまさにご自分が罪人たちの、イエス様ご自身もおっしゃっているんですが、ご自分が罪人たちの手に引き渡されてしまう、神に背く、イエス様に背くユダヤ人たちの手に自分たちが引き渡されて、侮辱され、懲らしめられ、殺されてしまうことを意味します。罪人たちを救うために来たのに、その罪人たちに囚われて、懲らしめられ、その罪人たちを懲らしめてやっつけて、彼らを罪を滅ぼすんじゃなくて、反対にその罪人の手に引き渡されて、神の敵によって自分が犯罪人として裁かれてしまう、殺されてしまう、それが今イエス様が向かっている十字架の道なんです。果たしてそれが人間の救いにつながるんでしょうか。そのようなことで罪人であるに私たちが本当に救われるんでしょうか。むしろそれはイエス様の敗北に終わってしまわないのか。救いの技を果たせないまま、失敗のままに終わってしまう、挫折につながってしまわないんだろうか。で、ある人はこのゲッセマネで祈るイエス様のことに関して、この時主イエスの目の前には悪魔の勝ち誇った姿が見えていたのではないかと言っていました。悪魔に勝利して人間を悪魔の手から救うために来られたのに、逆に自分が悪魔の、まあ、手先とまでは言いませんけれども、悪魔に捕らえられてしまっているユダヤ人たち、罪人たちに捕らえられて、その手で殺されてしまう、始末されてしまう。それでは結局全てが失われてしまうのではないのか。そんな道を自分が歩み続けてよいのだろうか。これがまさにイエス様が十字架を前にして改めて悩まれた苦悩であり誘惑でありました。ゲッセマネにおいてこの苦悩はその誘惑に関わってくるんです。神の示した道を行くことが本当にその神が与えたはずの私たちを救うという目的につながるのかどうか。そしてそこにおいてイエス様はそういう自分の思い、自分の誘惑を思いつつ、そこで父なる神の御心を必死になって全てをかけて求められたんです。それが私の願い、先ほど読みましたけれども、お読みしましたけれども、私の願い通りではなく、御心のままに、父よ、私の願いではなくて、あなたの御心こそがなりますようにという祈りです。自分の思い通りにいかないならしょうがないやと。まあ、それが神様の御心だろう。まあ、その通りにしましょう。そんなのんきな話を今しているわけではない。そのようにして人間が救われなかったら救っていいじゃないか。そんな話をイエス様が伝えているわけではないのです。本当にあなたが愛しておられる人々を一人残らず救うためにこの道で良いのかどうか。 その激しい戦いをイエス様はなさっている。まさに血みどろとも言える戦いです。あたかも神様さえも敵に回して、神様と戦っているかのような戦い。しかし、その中で、イエス様が最後まで崩すことはないのは、私の願い通りではなく、あなたの御心がなりますようにという、神様への、父なる神様への信頼です。その答えは、父なる神様だけがやはりご存知である。父なる神様が、ご自分に背いた人間一人一人を、今なお、変わらぬ愛を持って愛しておられる。何としても、その救いを実現しようとしておられる。ダメならダメでいいじゃないか。そんなことを神様がおっしゃってるんじゃない。悪魔の手に落ちてしまった人間を、今、ご自分の愛のもとに取り戻すために、イエス様を十字架の道へと使わされた。その父なる神の御心を求めつつ、その信頼を本当に捧げながら、イエス様が祈っておられる。私の願い通りではなく、あなたの神様の、あなたの神の御心がなりますように。そして私たちにとって大切な言葉、父なる神様も、そのイエス様の祈りにちゃんと黙ったままではなくて、答えていらっしゃるということです。どうでしょう。私たち、ゲセマネの祈りと言いますと、イエス様が必死になって祈ったけれども、結局、祈りを聞いてもらえなかった。何も変わらなかった。そういうイメージを勝手に抱いていないでしょうか。もちろん、父なる神様の御心は一貫しておりますから、十字架の道そのものは変わっていません。でもだからといって、神様は黙ったまま、イエス様が何を言おうが知らんぷりしていた、そんなことは到底ないのです。ちゃんと神様はイエス様と向き合って、イエス様に答えておられる。そして、イエス様もまたその神様の答えを聞き取っておられる。少し先の、次のページになりますが、42節を見てみましょう。42節ですね。これは2度目にイエス様が祈り始められた。その2度目の祈りですが、こうありますね。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心を行われますように。ここには、イエス様の祈りが変わったという言い方はふさわしくないかもしれませんけれども、明らかに父なる神様の御心に近づいたということ、その一つになっていく、その歩みが、後がはっきりと出ています。父なる神様は知らんぷりをしているんじゃない。まさにイエス様が願われた通りに、この杯を過ぎ去らせようと、神の杯を過ぎ去らせようと決意されている。私たちを罪の支配からもう解放する、その約束をしてくださる。しかしそれはどのような方法によるのか、イエス様が差し出されている十字架という杯を避けるのではなくて、その杯を神様の手から受けて、一滴残らず飲み干すことを通して初めて、その神の裁きは過ぎ去るのだ。それが父なる神様の答えです。 その神の御心に応えて、イエス様は今一度十字架の道を顔を上げて見つめる、愛に始めていくのです。ですからこの話の最後の46節、イエス様はおっしゃってますね。さて行こう、見よ、私を裏切る者が来た。もちろんこれは強がりを言って頑張ろうと言ってるわけではないのです。ここに父なる神の御心がある。そしてここに本当に私たちを救ってくださる神の道がある。そのことを新たに確信され、その道を新たに確信して立て行こうと、眠りこけている弟子たちを促すように、その道へと歩み出していくのです。ある人はこの身を、私を裏切る者が来たという部分に関して、私を裏切る者、イエス様を抹殺しようとする悪の力、悪魔の力に対して、父なる神の力は、そして父なる神の愛は、そのような悪魔の力よりもはるかに強いということ、はるかに高いということ、はるかに深いということを見せてやろうではないかと、勝利の宣言をすでにされていると語っているそうです。私たちの罪は本当に深く、闇一色でしかありません。しかし神の御心がそれをも貫いてくださっている。そこに神ご自身の勝利が、もちろん今は見えませんけれども、十字架と復活が、神の救いが、神の勝利がすでにイエス様を一条の光として照らしている。神が罪に対する、罪の支配に対する勝利を私たちに与えてくださる。そして決して取り消されることがない救いと命とを私たちに約束してくださっている。イエス様は今自ら立ち上がってその道を歩み始めるのです。そして私たちをも立て行こうと、この道を目指して歩み始めるように招かれているのです。最後に、あえてもう申し上げる必要もないかもしれませんが、過去の意味も込めてもう一点見ておきたいと思います。このゲッセマネの祈りの戦いは決してイエス様の一人次第ではありません。私たちはその観客ではありません。イエス様一人が勝利して悪魔に勝って天国に行かれる、そういう 話を見ているわけではないのです。この時を通してイエス様が何度も弟子たちを招いておられたこと、そのことを私たちは知っております。目を覚まして祈っていなさい、誘惑に陥ることなく罪人としての自分の姿を見据えることができるように、しかもその罪のうちに滅んでしまう自分ではなくて、罪の中にありながら神によって愛され救いへと約束されている自分の姿を見出すことができるように、目を覚ましていなさい。イエス様は何度も眠っている弟子たちに語りかけて、ご自分の救いの道へと招いてくださっております。確かに私たちは弱いものです。眠ってしまうこともあるでしょう。でもだからといってここで どうせ私たちは眠ってしまう弱い弟子なんだ、自分たちはペテロなんだ、もうダメなんだ、そうやって引っ込んでしまうのはやめましょう。そんなことを神様が私たちに願っているわけではないんです。イエス様ご自身が繰り返し私たちのもとに来て、私たちを目覚めさせて、新たに招いてくださる。そのイエス様をしっかりと見つめて、私たちもまた立ち上がっていく、繰り返し立ち上がっていく心の備えを、このレントの期間にしたいのです。まあ、あちらこちら見て申し訳ないんですが、まあ最後、お気づきになるでしょうか。まあ特に38節ですね。具体的に、そのイエス様の招きの言葉が語られていました。お気づきになられたでしょうか。ここを離れずに、私と共に目を覚ましていなさい。私と共に、イエス様はおっしゃるんです。遠くの方からしっかりしなさいよ、頑張んなさいよと。イエス様が叱ってるんじゃないんです。イエス様ご自身が私のもとに来てくださって、私を目覚めさせてくださって、いや私のすべての重荷をご自分の手に担いながら、私のもとに留まり続けるように、そして私と一緒に目を覚ましているように、私と一緒に共に祈り、私と一緒に父なる神を仰ぎ、私の願いではなくて、あなたの御心が、神の御心がこの身になりますようにと祈るように招いておられるんです。私たちも固くなりになって、いやどうせ自分はダメなんですと、さも経験ぶっていうのはやめましょう。またもちろんただ自力になって、躍起になって頑張ろうと自分の思いに凝り固まるのも、またそういう思いも手放しましょう。父なる神様とその一人子であるイエス様との間の深い交わりの中で、またそのそこから来る確かな救いの約束、勝利の約束を信頼しながら、その一点を見つめながら、神様に全てを委ねる、神様から与えられた道を歩んでいきたいと思います。私の願いではなく、あなたの御心がなりますようにお祈りいたします。天の父なる神様、イエス・キリストの十字架の道行きをたどりながら、私たちは自分自身の弱さ、自分自身の罪の深さ、貧しさを覚えずにはおれない思いがいたします。そのことをあなたの御前に懺悔をいたします。しかし、どうぞ私たちがそのために心を固くなりしてしまうことなく、その私たちのために開いてくださった、約束してくださった、救いの確かな救いの道を仰ぎ見ることができるように、私たちの目を開いてください。私たちが全てをあなたに委ねて、あなたの後をついていくことができるように、私たちの足を強めてください。そしてイエス・キリストと共に、あなたの計り知れない恵みをひたすら仰ぎ望みながら、この地上における歩みをあなたの手から受け、あなたに捧げていくことができますよう導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって今に捧げします。